今週は日曜日から水曜日まで横浜で全国牧師会が行われました。大変祝福された4日間でした。実はその祝福の背後に皆さんをはじめとする全国の多くの信徒の方々の祈りがありました。2月7日から14日までの8日間、毎晩7時からズームで多くの信徒の方々がこの牧師会のために、そして牧師たちのために祈ってくださっていたことを本当に感謝いたします。実は私自身ここ数週間非常に霊的な攻撃を受けていて、心身ともに疲れ、ストレスもマックスの状態で苦しい日々を送っておりました。でもこの牧師会を通して厳しい状況にもかかわらず、日本全国で牧会伝道に励んでいる道路者たちの姿に励まされました。そして彼らと共に祈りを捧げることができ、私自身癒され励まされる、そのような牧師会でした。あ、祈られているというのはこういうことなんだな、そのようなことを感じさせられる、この4日間だったんですね。皆様の心からの祈りを心から感謝いたします。終わりの時代、サタンは残りの教会に対してさまざまな攻撃を仕掛けてきます。しかし同時に祈りのあるところに聖霊の働きが豊かに表されていく、そのような時代でもあります。これはアドベンチスト教会が運営しているイスラム教の人々を導くために立ち上げられているホームページのサイトです。最近神様は夢を通してイスラム教の人々に語りかけておられる、そのような証が山のように届いているそうです。ここにも書いてありますけれども、白い衣を着た人を夢で見たことがありますか、その人は自分に従うようにあなたを招きましたか、このように呼びかけて、その夢を解き明かすことを通してイエス・キリストに導こうとしているそうです。実際にですね、イスラム教徒の方々がこのホームページに書き込んでくださった証をですね、紹介したいと思います。私はこういう夢を見ましたという、書き込みですね。私たちが美しい町に向かって一緒に歩いている間、預言者イッサ・プブーが導いてくれました。歩くのは疲れましたが、イッサ・プブーはずっと慰めを与えてくれました。ついに美しい町に着くと、町の中央にはたくさんの実をつけた大きな木がありました。そこで目が覚めたのですが、この夢にはどのような意味がありますか。イスラム教徒の方がこのように書き込んでおられます。預言者イッサ・プブーというのは、これはイスラム教におけるナザレのイエスのことです。はい。これはですね、まさに黙示録22章に描かれている新しいエルサレムの光景ですよね。ナザレのイエスが、預言者イエスが私たちをこの新しいエルサレムに導いてくれた、こういう解き明かしをしています。私はイッサ・プブーが白い衣を着て白い馬に乗っている夢を見ました。彼の顔は太陽のように輝き、手には光の剣を持っていました。彼は私を見ると、裁きの日が近いから自分に従ってくるように言いました。これはどういう意味でしょうか。これはですね、黙示録19章に出てくるイエス・キリストの姿そのものですよね。そしてもう一つ紹介したいと思います。昨夜インジルの夢を見ました。最初それがインジルとは分からなかったのですが、開いてみると光の中にアラブ語で書かれたインジルの言葉がありました。そのページには裁きの日の前の世界に対するメッセージを持って、 空を飛んでいる三人の天使について書かれていました。そして彼らを探し従うようにという声を聞きました。この夢の意味は何ですか？はい、このインジルっていうのは新約聖書のことだそうですね。新約聖書ですから、この夢の意味も新約聖書を読んでいる皆さんなら分かりますよね。これはまさに黙示録14章の三天使のメッセージのそのものだと思います。使徒行伝2章17節と18節に引用されているヨエルの予言が今まさに成就しています。神がこう仰せになる、終わりの時には私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子娘は予言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう。そして彼らも予言をするであろう。この聖書の約束は今紹介したようなイスラム教徒のためだけではなく、今ここに集っている私たち一人一人のものでもあります。主は今イエス・キリストを心から求めるすべての人々に約束された聖霊を注ぎ、終わりの時代の使命を果たすことができるように力づけようとしておられます。今日も使徒行伝を通して聖書の約束の、聖霊を受け取っていきたいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる御神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。今日も使徒行伝を通してどうぞあなたが私たち一人一人に語ってください。そして心を開いてあなたの願い、あなたの御心を受け取ることができますように、救い主イエス・キリストの尊き御名を通してお祈りをいたします。アーメン。使徒行伝お開きいただきたいと思います。使徒行伝は今週から19章に入っていきます。使徒行伝19章1節から7節までお読みしたいと思います。使徒行伝19章1節から7節です。アポロがコリントにいた時、パウロは奥地を通ってエペソに来た。そしてある弟子たちに出会って、彼らに、あなた方は信仰に入った時に聖霊を受けたのかと尋ねたところ、いいえ、聖霊なるものがあることさえ聞いたことがありませんと答えた。では誰の名によってバプテスマを受けたのかと彼が聞くと、彼らはヨハネの名によるバプテスマを受けましたと答えた。そこでパウロが言った。ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けたが、それによって自分の後に来る方、すなわちイエスを信じるように人々に勧めたのである。人々はこれを聞いて主イエスの名によるバプテスマを受けた。そしてパウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに下り、それから彼らは異言を語ったり予言をしたりしだした。その人たちはみんなで12人ほどであった。前回はアポロの経験を通して人間には3種類の人がいるということを学んできました。3種類の人、それは何かというと、まず生まれながらの人、そして肉の人、そして3番目が霊の人です。プリスキラとアクラから聖霊による取り扱いを受けたアポロは、御霊によって歩むという新しい霊的なステップに入っていきました。そして今度はエペソからコリントへと向かっていきました。そしてその後アポロと入れ替わるようにしてパウロがエペソにやってきました。そこで起こった出来事です。そしてパウロはこのエペソの弟子たちに、あなた方は 信仰に入った時に聖霊を受けたのかと尋ねると、いいえ、聖霊なるものがあることさえ聞いたことがありません、聖霊なんか知りません、聞いたこともありません、そのような返事が返ってきたのです。彼らはイエス・キリストについては知っていたけれども、聖霊についてはよく分かっていませんでした。今日にあっても、あなた方は信仰に入った時に聖霊を受けたんですか、そのような問いかけをされると、いや自分はどうだろう、不安になられる方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの言葉を覚えておいていただきたいと思います。第一コリント12章の3節、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない、パウロははっきりと書いています。ですからイエス・キリストを信じてバプテスマを受けた方は皆聖霊によって導かれ、聖霊が宿っているんだということを知っていただきたいと思います。では皆さん、聖霊とは何でしょうか。天使でしょうか。違いますよね。天使は被造物、神によって作られた存在、被造物です。しかし聖霊はその天使を作った創造主なる神です。神の力の一部というものでもありません。三位一体の神ご自身です。この聖霊の役割については、皆さんぜひヨハネによる福音書14章から16章、そしてエレン・ホワイトの観難から栄光へ、4章の聖なる霊下る、そして5章の聖霊の働き、ここをですねしっかりと読んでいただきたいと思っています。そしてイエス様ご自身は聖霊についてこう言われました。ヨハネの16章の13節です。真理の御霊が来る時にはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろうと。皆さん、今日はたくさんの、聖書の言葉を引用しますので、聖書の箇所をですねメモしていただいて、なかなか開く時間ないかもしれませんので、メモしていただいてですね、後で、礼拝の後でまたその聖句を開きながら、今日の話を復習していただきたいと思うんですね。これはヨハネの16章13節。聖書は霊的な書物です。神の言葉は霊なんです。ですから私たちは頭で聖書を読もうと思っても、つまり肉で聖書を理解しようと思っても霊の世界はなかなか理解ができないんです。霊は霊によってでしか理解されないからです。だから神様は聖霊を私たちに送ってくださり、私たちに働きかけ、霊的な書物である聖書の真理を悟らせてくださるんですね。そしてヨハネの15章の26節、イエス様はこうも言われました。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私イエス・キリストについて証しをするであろう。聖霊はイエス・キリストがどういうお方であるかということを私たちに証しをしてくださいます。聖霊が私たち一人一人の心に働きかけてくださることによって、私たちはイエス様がどのようなお方であるかということが分かってくるんです。だからイエス様のことをもっと知りたい、もっとイエス様のようになりたいと思うならば、聖霊の神様を求めることなんです。求めよ、そうすれば与えられると聖書は約束しています。聖霊を求めるならば、聖霊があなたの心に働きかけ、 そしてイエス様の愛の姿を私たちの心に映し出してくださいます。そしてこの霊的な書物、聖書の御言葉を通してイエス様との霊的な交わりができるように私たちを導いてくださるんです。使徒行伝19章3節でパウロが、では誰の名によってバプテスマを受けたのかと聞くと、彼らはヨハネの名によるバプテスマを受けましたと答えました。これは前回見てきましたけれども、聖霊を受ける前のアポロと同じ状態ですよね。そしてパウロは続けてこう言いました。次の4節です。そこでパウロが言った、ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けたが、それによって自分の後に来る方、すなわちイエスを信じるように人々に勧めたのである。でここでパウロが言っているヨハネっていうのはバプテスマのヨハネのことです。ルカによる福音書3章16節で、バプテスマのヨハネの言葉がここに書かれています。ルカの3章16節、私は水でお前たちにバプテスマを授けるが、私よりも力のある方がおいでになる。私にはその靴の紐を解く値打ちもない。この方は聖霊と人によってお前たちにバプテスマをお授けになるであろう。バプテスマのヨハネからイエス・キリストを信じる信仰に、そして聖霊のバプテスマへと導かれていく必要があります。生まれながらの人から肉の人へ、そして霊の人へという流れなんですね。使徒行伝19章次の5節と6節です。人々はこれを聞いて主イエスの名によるバプテスマを受けた。そしてパウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに下り、それから彼らは異言を語ったり予言をしたりしだした。こうしてペンテコステの日に祈っていた弟子たちに聖霊の雨が注がれたように、このエペソにいた12人の人々も聖霊を受けました。エレン・ホワイトはこれを聖霊のバプテスマと呼んでいます。新約聖書のヘブル人への手紙、6章の1節と2節です。ここはですね、新共同訳聖書でお読みしたいと思いますけれども、パウロはこう書いています。だから私たちは死んだ行いの悔い改め、神への信仰、主樹のバプテスマについての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょう。で、ここでパウロが言っている、主樹のバプテスマというのは、これ複数形で書かれていますけれども、水のバプテスマと聖霊のバプテスマ、両方を含んでいます。ですから聖霊のバプテスマというのも、私たちが理解しておくべき基本的な教理の一つであるということがわかります。このバプテスマというのはギリシャ語のバプティゾーという単語から来た言葉です。で、この言葉はですね、浸すとか何かこう液体の中に完全につけ込む、つけるという、そういう意味があります。先週もバプテスマがありましたけれども、水のバプテスマの時には頭の上から足の先まで完全に水の中に浸りますよね。で、同じように聖霊のバプテスマはもう完全に私たちが聖霊につけられて、聖霊に完全に満たされる、そのような状態を表しています。神様はイエス・キリストを信じる一人一人を一人残らず聖霊によって包みたいと願っておられます。神様が皆さんを聖霊によって包む方法、それは2つあります。1つはペンテコステの日のように天から 注がれる聖霊によって満たされるということなんですね。使徒行伝を見ていくと10箇所あるいは11箇所聖霊が使徒たちに臨んだ出来事がはっきりと記録されていますけれども、そこの、言葉を見ていくと下ったとか降りてきたとか、それから注がれてとか、つまり上から下に聖霊が下ってきているという、その様子を見ることができます。上から下に下る、上から注がれる、そういう方法。そしてもう一つの方法はヨハネによる福音書に書かれています。これはイエス様の言葉から見ていきたいと思います。ヨハネの4章の14節、しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。イエス様が与える水、これはまさに聖霊を表しています。その聖霊が私たちのうちで泉となって私たちから溢れ出るようになるとイエス様は教えてくださいました。そして7章の38節と39節、私を信じる者は聖書に書いてある通りその腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊、聖霊を指して言われたのである。神様は上から聖霊を注ぐだけではなくて、私たちの内側から聖霊があふれ出るように計画してくださいました。私たちはイエス様を救い主として信じ受け入れ告白をするときに聖霊を受けます。聖霊が信じる一人一人の心の内に生きてくださるようになるんです。で、それを、信仰によって表した儀式が水のバプテスマなんですね。しかし私たちはクリスチャンになったばかりの段階っていうのは、前回学んできましたけれども、まだ霊的な幼子ですから、私たちの肉の部分、つまり自我がまだ強くて、せっかく与えられた聖霊がまるでですね、石膏の壺に閉じ込められた香油のように香りを放つことができないままでいるんですね。これが肉のクリスチャンの状態です。だから何が必要かっていうと、その肉の部分が砕かれて聖霊が内から溢れ出す必要がある。私たちの自我を砕き、そしてすでに与えられていた聖霊が溢れ出てくる必要がある。そのために聖霊のバプテスマが必要なんです。では私たちはこの聖霊のバプテスマをどうやったら受けることができるんでしょうか。預言の霊はこう教えています。パウロが彼らの上に手を置くと彼らは聖霊のバプテスマをも受け、それによって他の国の言葉を話したり預言したりすることができるようになった。これらの人々がこうした経験を得て働き人として収穫の野に出ていくことができるようになったのは、謙遜で素直な精神を持っていたからである。何か難しい教理を学んで預言をいっぱい研究して聖書学者のようにならなければ聖霊を受け取ることができないのではありません。神様に対して心を開くことなんです。聖霊を与えてください、謙遜に素直に求めることです。自我にしがみつくのではなくて、それを主に明け渡す覚悟を持つこと、実はそれだけなんですね。私たちは神様が私たちに約束してくださっているこの聖霊を求めていきたいと思います。なぜそれを求める必要があるんでしょうか。第一に、それは主が命じておられるからです。使徒行伝2章38節、こう書かれています。するとペテロが答えた、悔い改めなさい、そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るために イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。神様は信じるあなたに聖霊を送りたいと願っておられます。そしてもう一つは、私たちが大宣教命令、つまり三天使のメッセージを述べ伝えていくには聖霊の力がどうしても必要だからです。使徒行伝一章の8節、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。この約束された聖霊が下って初めて私たちは力強いイエス・キリストの証人として用いられていくんです。イエス様が天に昇られた後、120人の弟子たちはエルサレムで一緒に集まって祈っていました。彼らは福音を全世界に述べ伝えなさいという大宣教命令を果たしていくには、自分たちがあまりにも無力であるということを痛いほど悟らされていたからです。だから自分たちには聖霊が必要なんだ。心を合わせて聖霊を求めて祈っていたんです。自分たちの満足のためではありませんでした。何か聖霊をもらったら幸せになれるからとか、人よりも優位に立てるからとか、そんな自己中心的な動機で聖霊を求めたのではありませんでした。まだイエス様を知らない、救いを必要としている人々のために、彼らは聖霊が必要だと聖霊を求めたんです。エレン・ホワイトの引用文を3つご紹介したいと思います。私たちに必要なことは聖霊のバプテスマである。これなしでは主の十字架の後の弟子たちのように世界に出ていくものとして私たちは適し得ない。イエスは彼らの石品をご存知だったので、天からの力を与えられるまではエルサレムにとどまっているよう告げた。そしてもう一つ、教会への聖霊の効果は未来のこととして期待されています。けれども今それを受けることは教会の特権です。求め、祈り、信じなさい。私たちは聖霊を受けなければなりません。そして天はそれを与えようと待っておられるのです。そしてもう一つご紹介します。告白と罪を捨てることにより、熱心な祈りと自分自身を神に捧げることにより、初期の弟子たちは聖霊の効果が起きたペンテコステの日のために準備を成した。同じような働きがもっと増大した形で今行われなければならない。良いものを純粋な気持ちで求める子供にそれを与えることをためらう親がいるでしょうか。私たちの親である天のお父様はあなたを愛しておられます。あなたが聖霊を求めるならば、あなたが神様が与えてくださった使命を果たすために聖霊が必要だ、だから聖霊を与えてください、そのような動機で聖霊を求めるならば必ず与えてくださる素晴らしいお方です。ですから求めよ、そうすれば与えられるという御言葉を握りしめて、必ず与えられるということを信じて祈り続けたいと思います。ずいぶん前になりますけれども、私自身の証しをさせていただきたいと思うんですね。ある時自分自身の自己中心性というのをもう嫌というほど見せつけられた時がありました。こんな自分が牧師の働きをするなんて信徒の皆さんに申し訳ない、そのように 落ち込んでいた時があったんですね。でもそういう時、皆さんも経験があると思いますけれども、神様は粋な計らいをしてくださることがよくあります。ある平日の昼間、私は、牧師室で、事務作業をしていたんですけれども、教会員の方が、ノックして入ってこられました。先生、急ですみません、ノンクリスチャンの友達を今日連れてきたんですけど、聖書の話をしてもらえませんか。で、普通であれば信徒の方自らがですね、伝道の機会を作ってくださって、まあ、本当にありがたい話なんですけれども、落ち込んでいた私にとって、そのタイミングは自分にとってはですね、ある意味最悪でした。でも牧師ですから、なんとかですね、笑顔を作って、ようこそ、教会に来てくださいましたね、一緒に聖書を開きましょうと歓迎しました。もしかしたら顔が引きつっていたかもしれません。で、聖書研究をする部屋に向かう途中、私はですね、もう祈らざるを得なかったんですね。ああ、神様ごめんなさい、こんな汚れた自分が御言葉を語るなんておこがましいです、なんとか助けてください、そのように祈るしかありませんでした。そして、その部屋に皆さん集まって皆さんが席に着かれたところで、まずじゃあ始めましょうとお祈りをしたんですね。心には苦々しい思いを抱いたままでした。で、それでも天の父なる神様、振り絞るように呼びかけた瞬間、私のその瞬間ですね、後ろから何かあったかいものに包まれるような経験をしました。私が主の名を呼んだ瞬間、聖霊の神様が私をぎゅっと抱きしめてくださったんです。その時、私はどんなことがあってもお前を離さない、ありのままのお前を愛しているよ、そのように神様が語りかけておられるのを感じました。私たちがたとえどんな苦しい状況の中にあっても、そしてたとえ私たちがどんなに罪深い存在であったとしても、神様のあなたに対する愛は変わることはありません。皆さん、自分で頑張ってなんとか立派な人間になろうとしないでください。そうではなくて、ダメな自分かもしれないけれども、ありのままの姿で主に従っていくことです。こんな自分ですけど、あなたが私のところに来てくださるのであれば、喜んであなたを歓迎します。そのように心を開いて神様の愛を受け入れましょう。聖霊様、来てください、私の心に永遠にお住みになってください。そのように聖霊の神様を歓迎してください。かつてエルサレムの神殿で宮清めをされた同じお方が聖霊の宮となった私たちを、皆さん一人一人を清めてくださるからです。神様はあなたの心を求めておられます。あなたの心の中に住んで、あなたを通して多くの人々を救いに導きたいと願っておられます。主が私たちに託された大宣教命令を果たすために、何よりも聖霊様を、イエス様を、主ご自身を求めていきたいと思います。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように、そして約束された聖霊が皆さんに宿りますように、心からお祈りいたします。